経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克也が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。韓国がやばいことになっています。貿易赤字が連続して起きてですね、そして外貨準備が劇的に減っているということなんですね。これは何を意味するのか、過去に起きたですね、韓国の通貨危機、それを照らし合わせながらですね、横森が解説しました。ぜひこちらの動画をご覧ください。こんにちは。今日はですね、10月3日ですね、第529回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近気になったニュースというと、これは韓国なんですかね。
これ韓国ね、9月の貿易赤字って出たんだけど、貿易赤字の金額はまあ大したことないんだけどね、これ四半世紀ぶり、6ヶ月連続マイナスだったっていうことなんだよ。これ四半世紀ぶりって言って、もしかして25年前って言ったら、あの韓国が IMF から金借りた時以来ってことなんだよ。
はい。
これがね、6ヶ月以上連続して赤字になったのは、1995年1月から1997年5月までっていうね。これ1997年なかったかな、忘れたけど、そこで韓国お金なくなっちゃったわけよ。
なるほど。
この時、だからこれが、それだけやっぱ韓国も、特に韓国、外貨準備っていうのがないとやばいんだよね、これね。
これ、まあ、つまり貿易赤字というのは、まあ、輸出よりも輸入の方が多いっていう状態ですので、外貨を稼げていないっていう状態が、これが、まあ、起きてるということですよね。
それでほら、今全世界的にもうアメリカがほら金利上げてて、他の国もね、金利上げるっていう形になってるじゃない。金利上げなきゃね、自国通貨防衛できないから。そうなってくると、いろんな国で経済が弱くなるわけよ。そうすると、世界的にこの半導体やね、韓国の輸出品も売れなくなるという感じだよね。で、ちょっとね、これ、韓国のね、外貨準備の推移なんだけど、これ、10年でずっと上がってきてね、これ、トレンドがずっと上昇トレンドで、外貨準備増やしてきたわけよ。
はい。
それが、減速に向かってるっていうことね。珍しく減速に向かってる。で、これ、長期で言うと、25年ぐらいの長期で言うとね、そういうこと IMF 危機の時から言うと、2008、リーマンショックの時に下がった時以来の下落になってるんだよ。
でもまだ、これで見ると、まだ潤沢にあるって見てもおかしくはないんですかね。
そうそう。だから、まだ外貨準備があるから、すぐに韓国がやばいっていう形じゃないよね。で、ただこのトレンドが、下向きのトレンドがもうちょっと続くと厳しくなるかなって感じだね。外貨準備が大きく減る。おそらくこのね、ここだよね、20万、何かわかんないんだけど、ウォンかなんかなんだけど、っていうところまで、落ちるまではまだなんとか大丈夫だと思う。ただ、この辺スピードが来ると思うよね。いろんななんていうの、世界的とか来ればね。
まあ、あとはこれ、ウォン安が起きると、また、為替介入というかね、その外貨準備。
実際すごいんだよね。このウォン安っていうのも。
はい。
これ、今年のね、頭ぐらいは、ここか、1100だったんだよね。1189か。もう、そんなもんだよね。87とか。年初は1193。それが1400とか。まあ、日本円と同じぐらいだよね。再現化かっていうのは。日本もだってそれだけ。だから、国内ではインフレが相当すごい形にはなってるよね。だから、ウォン安が水準だけというよりも、まずこのね、外貨準備だよね。外貨準備があるからまだ大丈夫だと思う。ただどこでって、ただこれ半年後ってなってくると、このまま貿易収支赤字が続くと厳しいだろうね。輸出がおそらく落ち込むと思うんで、で、エネルギー価格はね、もちろん高止まりのまんまで、しかもね、その、これから来るのは冬で、ね、今まで夏だったから、石油とかガスそんなに輸入してなかったんだよね。で、これから石油ガスの輸入が増えるとなると厳しいと思うよね。
なるほど。
だからまあ、もう少しちょっと後に韓国の方、厳しさが来るんじゃないかな。だからやっぱ半年後ぐらいだろうね、2月とか。そのぐらいに厳しいのが来るかもって感じだね。韓国のその為替について、為替っていうか。まあ、これでアメリカもスワップやらないとか、日本やらないでしょ、どうせ。やらないでしょうからね。それで中国の経済が悪くなってるでしょ、今。で、韓国、ほら、中国にもアメリカにも両方売りたいってなってるんだけど、 中国で工場を持ってる会社にアメリカでは減税策はないっていうんだから、補助金なしっていうんだから、そうなると、なかなか韓国はアメリカ頼みっていうわけにもいかなくなるよね。だからそうするとアメリカにも売りにくいし、まあ非常に厳しいところじゃないかなって感じがするね。
なるほど。
ここのところ。うん。まあ、もっともっとちょっと厳しくなるような気がする。良くなる雰囲気はないんだよね。もう為替レート見ても何しても。ただ外貨準備がまだある程度潤沢にあるんで、まだすぐにやばいってわけじゃないよねってこと。
はい。まあ、だからね、まあ、日本円もですね、円安が起きてるわけですけど、日本円だけじゃなくて、韓国ウォン安っていうのも、まあ、起きている中で、うん、その貿易赤字が6ヶ月連続マイナスになったと。これはまあ、はい、外貨を稼げていない状況がありますので、やっぱ大きなね、うん、ポイントとしては、その外貨準備がどれだけ潤沢に持っているか、そこによって対応対策っていうものがね、中央銀行できるかっていうところもありますけれども、うん、そこで韓国でね、経済破綻が起きた90年代、あの頃からこう見て今後のね流れ外貨準備っていうのが大きなポイントになってくるというところを今後も注目していきたいということですね。
そうですね。はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。